おはようございます。
おはようございます。
今牧師先生からもご説明がありましたように、今日は参加型礼拝になっています。初めての方もおられると思いますが、後でグループタイムを持ちますので、そこでリーダーさんが決めています。そのリーダーさんの指示に従って自分の意見を述べてください。で、まあ、そこで注意事項もありますのでいいですね。では、まずですね、最初に今日初めて礼拝に来られた方がおられます。自分で分かっていると思います。その方よければ立ってください。もう一人おられませんか。はい、じゃあ名前だけ言ってください。レディーファーストでお願いします。はい、シンさんでいいですか。シンさん、はい、シンさんですね。はい、ドヒさん、ドヒさんですね。はい、よくいらっしゃいます。ではですね、今日5つのグループを作っています。5人のリーダーさんがいますから、リーダーさんちょっと立ってください。はい、違います、ごめんなさい。今日のリーダーさん、はい、今日リーダーさんを決めてますので、今立っている方、自分のグループの方は覚えておいてください。その方の指示に従ってグループタイムを持っていただきたいと思います。はい、ではいいです。ありがとうございました。では早速、参加型礼拝を始めていきたいと思います。短くお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は参加型礼拝です。聞くだけではなく、自分たちも思いを語り、また兄弟姉妹の思いをしっかり受け止めて、私たちのなすべきことを再確認できますことを覚えてありがとうございます。これからの礼拝の中に聖霊様ご臨在表してくださり、一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
では今日は聖書朗読を久保兄弟姉妹、兄弟姉妹です。失礼しました。役母姉妹にお願いします。ですね、今日の聖書箇所はマタイ13章の1節から23節です。先週はもうここだけしか開きませんので、ね、マタイ13章1節から23節、初めての方には隣の方が開いてあげてください、ね、でこの箇所は、まあ、非常に有名なところで、種まきの例えです。イエス様が話された7つの神の国の例えの中の一つです。では聖書朗読の方、まず1節から9節まで読んでください。
はい。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えて話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。
はい、 種をまく人がの種が4つの地に落ちました。1番目は何でした？道端ですね。1番目の種は道端に落ちました。2番目には岩地に落ちました。そして3番目、茨の中に落ちました。そして最後、良い地に落ちたのです。道端に落ちた種は鳥が食べてしまいました。また岩地に落ちた種は芽を出したがすぐに枯れてしまいました。茨の中に落ちた種は芽を出したが塞がれて枯れてしまいました。良い地に落ちた種は成長し多くの実を結びました。これはどういう意味でしょうか。このことを皆さんで考えていただきます。イエス様は直接ではなく例えで多くの話をされました。なぜでしょう。イエス様はあなた方は聞いても聞かず悟ることもしないからですと言われました。私たちが悟ることで聞かないからイエス様は例えでしか話せなかったと言われたのです。私たちは今日悔い改めてちゃんと聞いて悟っていきましょう。ではイエス様は4つのこの土地を何だと言われているでしょうか。では聖書朗読の方、19節から23節を読んでください。
はい。御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てその人の心に巻かれたものを奪っていきます。道端に巻かれるとはこのような人のことです。また岩地に巻かれるとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないためしばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中に巻かれるとは御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。ところが良い地に巻かれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことでその人は本当に実を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結びます。
はい。ではここはイエス様が4つの土地の説明をされています。道端とは聞かない人悟らない人のことだと。またマタイ8章には耳がありながらあなた方は聞こえないのですかと言っておられます。次の岩地ですがすぐつまずく人逃げる人のことを言います。最初は喜んで受け入れるが自分の都合が悪くなるとすぐに逃げてしまう人のことです。では茨の中とは予的な人自己中心的な人のことを言います。これはイエス様が説明しておられることです。良い地とは御言葉を聞いて悟り実行し多くの実を結ぶ人のことです。では今からグループタイムに移ります。それぞれのグループタイムのリーダーさんがいますのでその指示に従って話をしてください。質問事項を言います。1番目、4つの土地の意味具体的に話してください。一般的でもなくですね、聖書の御言葉はこう言ってますということでもなく自分の生活の中の具体的なことで話をしてください。じゃあ2番目、この4種類の人はその後どうなったでしょうか。この2点について20分ほど話をしていただきます。 で、このグループタイムには3つのルールと4つの注意事項があります。それでそれぞれのグループの中でこのルールと注意事項を聞いてから始めてください。で、最初と最後に短くお祈りをしてください。ではスタートして、どうぞグループタイムを持ってください。2度読まれたこともあるかと思います。内容は少し違いますが、途中虚栄の町や大敗の町、また落胆の沼、絶望の谷があります。現代風に言えばサバイバルゲームのようなものです。途中で脱落、ドロップアウトするか、無事にゴールに到達できるかという物語です。聖書はクリスチャンを旅人であり寄留者であると言います。私たちの真の住まいである天の都を目指している旅人なのです。さて、天の都を目指した4人の人がいます。ここで名前をつけてみます。1番目、強情さんね。2番目は何でしょう、軽率さんですね。3番目は予的さんです。そして最後が従順さんです。さて、誰が天の都に到達したでしょうか。では 1番目の強情さんから見ていきましょう。強情さんは人の話を決して聞こうとしません。聞いても悟ろうとしない人のことです。固い道端の人です。まあ、そういう人でもありますが、皆さんの中にそういう部分があるかもしれません。高校時代の友人は私より早くから長く教会に通っていました。しかし結局受け入れず、今は新興宗教に入ってしまいました。御言葉が心に入らなかったのです。では2番目の軽率さん。軽率さんは天国や救いの話を喜んで聞いて受け入れます。すぐに信じました。軽率さんは素晴らしいところ、楽しいところは大好きです。でも困難や嫌なことがあるとすぐに逃げてしまいます。いわちの人です。また問題や悩みがあるときは熱心に祈り礼拝に来ますが、悩みが解決すると礼拝や教会からも離れてしまいます。韓国は日本よりも受験競争が激しく、両親は子供が合格するように熱心に祈ります。チヨチヨチヨって言ってですね、祈るんですね。子供が合格してイエス様感謝しますとお父さんが感謝していると、そばでお母さんがもう祈らなくていいのよ、合格したんだからと叫んでいました。欲しいものが手に入ったらあとは神様は必要ないというのです。私は唖然としました。次に3番目の予的さんです。予的さんは自分の欲や好きなことを優先します。また自分の考え主義を主張します。そして周りの人と協調しようとしません。予的さんにユダさんとエホバの証人ラッセルがいます。ユダっていうのは何人か聖書に出てきますが、 イエス様を裏切ったユダです。ユダは十二弟子の一人であったにもかかわらずイエス様を裏切りました。なぜでしょうか。自分の主義を通したからです。自分の主義が通らないと知るとイエス様を撃ってしまいました。30枚の銀貨です。30枚の銀貨とはいくらになると思いますか。間違ってない、またら牧師先生言ってください。60万ぐらいかと思うんですが、まあ、60万って私たちに大きいですが、でもイエス様の命が60万でしかユダにとってなかったというのです。しかもその当時の奴隷の売買されたって言った金額と一緒の値段でした。またユダは盗人でした。イエス様から預かっていた財布からお金を盗んでいたのです。熊本地震で被災し今も避難生活を強いられている方々が多くおられます。全国から多くの支援物資が送られボランティアの人々が駆けつけています。しかしその一方、被災地で盗みや詐欺が横行しているというのです。本当に信じられないことです。ひどいことをしますね。でも、私たちはどうでしょうか。私たちも盗んでいないでしょうか。聖書は、十分の一と奉納物によって神様のものを盗んでいると言っています。主に捧げるべきものを捧げないで自分のために使っているとしたらそれは盗みであると聖書は言っているのです。またラッセルは、エホバの証人の創始者ですね。ラッセルはクリスチャンでした。1870年ハーバー牧師とともに聖書研究を始めました。後にハーバー牧師と決別しモノミノ島を創刊したのです。彼は聖霊様に聞いて聖書研究をしたのではありませんでした。自分の考えで知性のみで聖書を解釈したのです。その結果彼は大切な真理から離れてしまいました。モノミノ島の教理はイエスは神ではなく天使である、十字架ではなく杭につけられた、また地獄、永遠の苦しみはないと言っています。つまりイエス様の贖いを否定しているのです。ユダもラッセルも最初はイエス様に従う者たちでした。しかし彼らは私たちの中から出ていきました。それは彼らはもともと私たちの仲間ではなかったのですと聖書にあります。彼らは自分の欲や都合、主義を優先して真理の道から脱落してしまったのです。やがて全てが明らかにされる時が来ます。主は麦と毒麦を、良い魚と悪い魚を得り分けられます。その時イエス様に受け入れられるものでありたいと願います。では最後の従順さん、都にたどり着いたクリスチャンのことです。彼はサタンの度重なる妨害誘惑を受けました。しかし彼は常に御言葉に答えを求めました。また多くの助けを得ました。メンターや信仰の友の助けを、そうしてあらゆる困難誘惑を克服して天の御国に到達したのです。彼は多くの実を結びました。聖書に 実というのはよく出てきます。まず悔い改めの実を結びました。また御霊の実を結びました。また良い行いの実を結びました。クリスチャンには3つの工程があります。何か分かりますか？まずスタートですね。スタートします。ここにおられる多くの方々はもうスタートしています。イエス様を信じ受け入れ、私の自分の主としてクリスチャン生活をスタートしておられます。でもそれで終わりでしょうか？スタートしたらゴールがあるんですね。私たちは天のゴールを目指しています。そしてゴールに向かうための私たちの歩む工程があります。それがクリスチャン生活です。私たちは天の都にゴールするために歩んでいますが、その途中であらゆる誘惑や攻撃を受けます。その時に私たちの進化が問われるのです。礼拝にてメッセージを聞いて賛美をして、ああ幸せです、私は何でもできるような気持ちになります、どんな誘惑にも打ち勝ちます、どんな困難も私たちは克服できますという思いになります。しかしここを出て困難にぶつかったとき、私たちはどういう態度を取るでしょうか？そこを問われているのです。私たちの実生活の中でどの選択をするか、イエス様に従う選択をするのか、それとも自分の弱さに負けてしまうのか、常に私たちは選択を迫られています。そして選択をイエス様を選んでいくときに、その向こうにゴールが見えてくるのです。私たち兄弟姉妹は本当に一人では歩むことができません。誘惑を受けたとき、困難にあったとき、脱落しないように互いに励まし合っていきたいと思います。
アーメ
ン、ね、今日は種まきの例えから学びました。皆さんは何を教えられたでしょうか？自分の問題として考えることができたでしょうか？人の欠点や問題にはよく気がつきます。でも自分の問題は見えないのです。世の格言に人の振り見て我が振り直せと、古い人っていうかまあ、ご存知かと思いますが、人の欠点はよく目につくものです。でもその時人の欠点や弱さが目についたら、自分の欠点を考えてみなさい、自分の問題を見てみなさい、そして自分自身を正しなさいという意味です。また聖書には同じようなことが言われています。なぜあなたは兄弟の目から目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですかと。人の小さいゴミには気がつくけど、自分の中にあるこんな大きい問題は気がつかないのですかと言ってます。まず自分の目から針を取り除けなさいとあります。最後に神様が問われるのはあなた自身のことです。あなたがクリスチャンとしてどう生きてきたかを。ではしばらく自分を振り返ってみましょう。そして自分の姿を知ることができるように、自分は強情ではないか、人の話を聞いてもバジ豆腐って言いますね、左から入って右からすぐ出て行ってしまう、心が固くなで人の話を聞こうとしなかったのではないか、 また軽率ではなかったか。します、できます、アーメンと言ったが、途中で逃げ出したこと、投げ出したことはありませんか。予的で自分中心ではなかったか。自分の都合、したいこと、考えを優先したのではありませんか。また捧げるべき献金を捧げないことがなかったでしょうか。今神様の前に正直に心を明かしていきたいと思います。思い当たることがあれば悔い改めて、イエス様が喜ばれる姿に変えられるよう求めていきたいと思います。ではこれからしばらくですね、グループの皆さんで、お祈りをしてください。そしてそれぞれ自分自身の心を探っていただきたいと思います。ではお祈りしてください。それぞれでいいですよ。はい、ではお祈りします。心を合わせてください。天のお父様、今日私たちは種まきの例えを通して、私たちの心の内に道端、また岩地、茨のような心があることを知りました。私たちは本当に頑なものです。強情なものです。イエス様のメッセージを何度も何度も聞いても悟りませんでした。また私たちは本当に軽率なものです。その時はすぐ喜んで受け入れます。でも困難があると私たちは逃げてしまうようなところがあります。また私たちはこの世の中に生きていて、多くの誘惑があります。楽しみがあります。また自分の考えを通したいという自己中心の思いもあります。でもイエス様、それらのものから私たち一人一人を解放してくださり、ただただ主の御声を聞いて、主の御心を行うものとして、多くの実を結ぶものになりたいと願います。どうぞそのような私たち一人一人を助けてください。まず一人一人が主の前に正直に、自分自身を晒すことができますように。そしてあなたに示された一つ一つを悔い改めて、新しくスタート始めることができますように、どうぞ一人一人を助け導いてください。ハレルヤ。共にグループタイムで話をすることができた兄弟姉妹の家に感謝いたします。これだけに終わらず、これからも本当に声をかけ合い、また励まし合ってクリスチャンライフを全うすることができますように助けてください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ではですね、グループは今日のグループはまた変わりますけれども、どうぞ兄弟姉妹ともにですね、声を掛け合って励まし合っていきましょう。では献金の時を持ちたいと思います。
感謝の捧げ物の時を持ちます。この捧げ物は神様に対する感謝の表れです。今日初めて来られた方もおられます。意味のわからない方はなさらなくても結構です。 私たちの感謝をですね、献金という形でイエス様に表していきましょう。賛美の、先ほど賛美しました天の我が父、ご一緒に賛美いたします。